市。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は広島県立佐伯高等学校アーチェリー部2年、伊藤亮太さんに。後半は出前講座について、株式会社トレハン代表取締役山根博史さんです。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、佐伯高校アーチェリー部部長の2年 A 組伊藤亮太です。
伊藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
佐伯高校のアーチェリー部ということですが、アーチェリー部の紹介をお願いします。
現在部員は13名で、インターハイでは男子団体8年連続出場中です。部活は佐伯国際アーチェリーランドというところで行っています。アーチェリー部は先輩後輩の壁が少なく楽しい部活です。僕はアーチェリー部部長として、アーチェリーを一度でいいから体験してみてほしいと思います。アーチェリーは体験しないとわからない難しさや楽しさがあるからです。
佐伯高校のアーチェリー部というと今話題ですが、伊藤さんがアーチェリーを始めたきっかけ教えてください。
はい、僕は小学校の頃家族で体験に行ってとても楽しかったから始めました。
とても楽しかったから始めたということなんですが、伊藤さんはアーチェリー歴何年なんでしょう？
今8年目ですね。
8年も続けていらっしゃるということなんですが、アーチェリーに対しての思いなどお聞かせください。
佐伯高校の卒業生である川田悠希選手が東京オリンピックで銅メダルを取ったので、これをきっかけにアーチェリーのブームが来てほしいなと思ってます。
はい、本当にね、素晴らしいですよね。ではそんな伊藤さんの将来の夢お聞かせください。
僕も川田選手のようにオリンピックに出たいと思ってます。
オリンピックに出たい、またね、佐伯高校からメダリストが出ることをね、祈ってます。伊藤さん、ちなみに部活動はどのぐらい練習されるんでしょうか？
はい、1週間の月曜日を除いて毎日練習しています。
はい、では佐伯高校の好きなところ、伊藤さんお聞かせください。
はい、佐伯高校はとても先生がフレンドリーな方が多く、とても話しかけやすいです。あと人数が少ない分、一人一人の個性が見えやすく、意見を出しやすいところがいいところだと思います。
佐伯高校の雰囲気など教えてください。
はい、僕はアーチェリーをしたくて佐伯高校に来たんですが、来てみたら行事などはみんなで盛り上がって、明るくてとても楽しい雰囲気です。
それでは最後になりますが、伊藤さん、リスナーの方へメッセージをお願いいたします。
はい、僕もそうでしたが、佐伯高校のことをまだまだ知らない人も多いと思います。実際来てみるととても楽しいので、もし中学生で進路に悩んでいる人がいたら、佐伯高校を考えてほしいと思います。
この時間は佐伯高校アーチェリー部2年の伊藤亮太さんにお話を伺いました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、株式会社トレハンの山根と申します。聞いたことがない会社名だと思いますが、広島マリーナホップを運営したり、廿日市の、市営住宅を管理している第一ビルサービスとグループの会社になります。
はい、いつもマリーナホップさんもね、本当に大変お世話になっています。はい、そして、トレハンさんですけれども、普段は何をされている会社でいらっしゃるんでしょうか？
はい、トレハンというのはお仕事の紹介をしている会社です。特徴としては、60代70代を中心にパートアルバイトの紹介を行っています。以前は西広島タイムズさんに広告掲載して、アイプラザでお仕事の相談を受けてお仕事の紹介をしていました。3年で1340人ぐらい相談に来られていますが、そのうち320人ぐらいが廿日市にお住まいの方です。
ああ、そうなんです。結構ね、たくさんいらっしゃいますよね。はい、そして今週はどういうお知らせをしてくださるのでしょうか？
はい、今年度廿日市市さんが民間提案制度という新しい取り組みをされていて、民間の会社である当社トレハンが提案したのが、 シニア就労について学ぼうという出前講座になります。先ほどお話しした通り、仕事を探している60代70代の方ってとても多いのですが、なかなか仕事が見つからなくて大変なんです。最近だとコロナになって50代、40代の方も年齢で断られるという方は多いです。そういったことを広く知ってもらおうと思って、この制度を利用して講座を開催することにしました。
なるほどですね。そしてその講座非常に気になります。日時や場所、そして内容も教えてください。
はい、10月から3月までの間で市民センターを会場に5回ほど、講座を開催する予定ですが、3回だけですね、日時と場所が決まってますのでお知らせいたします。まず、10月26日火曜日、13時半から15時までアジナ市民センターで行います。次に11月24日水曜日、13時半から15時まで、地御前市民センターで行います。そして3つ目、11月30日火曜日、13時半から15時まで、四季ヶ丘市民センターで行います。問い合わせは、申し込みは、それぞれアジナ、地御前、四季ヶ丘、それぞれの市民センターになっておりますので、興味のある方はお問い合わせください。続けて内容について、少し触れたいと思います。チラシの内容、そのまま読みます。市民センターにもおそらく掲示されているものと思います。少子高齢化と言われますが、高齢者は65歳以上というのはあくまでも定義、65歳を過ぎても元気に働いている方、また働きたいと考える方が多いのではないでしょうか。でも、働きたいけど年齢を告げると採用を断られる、何歳の人がどういう仕事についてるの、退職した人はどれぐらい、退職した理由は、新型コロナウイルスの影響は、というようなことを統計を用いて紹介し、仕事の探し方についてアドバイスをします。また活躍の一例として、介護事業者からシニア向きの介護補助について、説明をさせてもらいます。送迎のドライバーや施設管理や、シーツ交換、清掃、調理補助などの仕事です。補足しますと、冒頭3年で1300名を超える相談を受けたと言いましたが、そのうち1000名以上が60歳以上の方です。電話で問い合わせを受けるときに、65歳でも仕事ありますか、67歳ですが大丈夫ですか、今度70歳になるんですけどまだ仕事ありますか、僕はこの年を取るほど仕事に就くのが難しいということが、日本の社会課題ではないかと本気で考えています。せっかく経済発展をして豊かになって、医療が発展して長生きになって、長年培った知識や経験を生かして働きたい、それでもって年金だけでは十分じゃない、それなのに社会に働く場所がない、そんなのおかしいと本気で思っています。
非常にこれ重要なことですよね。
ありがとうございます。
今もこういうことを、ね、思ってらっしゃる方いらっしゃると思いますし、いずれ私たちもこういう時も来ますもんね。
もう間違いなく来ると思います。
ですよね。はい、それにしてもですね、でもね、今も、テレビ見てても、そして自分の周りにもですね、65歳方まだまだ非常に皆さん元気ですよね。
その通りだと思います。65歳の人に高齢者って言われると怒られると思うんですけど、芸能人だと明石家さんまさんや所ジョージさんがその年代です。日本の全人口の4分の1なので、3600万人がですね65歳以上だと言いますし、人生100年とするとあと35年もあるということになります。人生これからですよね。先日ノーベル賞を取られた真鍋さんも御年90歳ですが、好奇心はまだまだ尽きないって言われてました。僕は変なやつだと言われそうなんですけど、極端なこと言うと年齢なんて数えなくていいんじゃないかとさえ思っています。
なるほどね。はい、でも、60代以上の方、そのお仕事本当にあるんでしょうか。
はい、なかなか少ないのが現実です。コロナの影響で、宮島の仕事なんかも減ってるんですけれども、結構中でも決まってるのは介護補助の仕事が多いです。さっき言ったような送迎のドライバー、シーツ交換、老人ホームの掃除、洗濯、食事の配膳下膳の仕事など、 元気な60代70代の高齢者が要介護の80代90代の高齢者のお世話をしているという施設はちらほらあります。今まで介護関係の仕事を紹介した人は、3年ですけれども、50名以上になりますし、そのうち半分は無資格未経験の方です。コロナの前は宮島や宮島口の旅館やホテルにも紹介していました。コロナが落ち着いて早く元通りになるといいなと思います。
はい、無資格で未経験でも OK っていうのもね、非常に嬉しいですね。はい、はい、分かりました。それでは山根さん、最後に一言よろしくお願いします。
はい、廿日市の、民間提案制度に、とても感謝してます。こうやって60代70代の方と企業とをつなげるというのが、僕たちの仕事なんですけれども、決まるのはだいたい6人に1人ぐらいかなというところなんです。本当に年齢の壁は大きいです。おそらくハローワークとかシルバー人材センターに行ってもなかなか仕事が決まらないという方は多くおられると思います。そういう現状を今日はラジオでお伝えする機会をいただきましたし、今度は市民センターで市民の方の前で話をすることができる、このような機会をいただいて廿日市さんとこの制度に大変感謝しております。以上になります。
はい、今ね、山根さんにご紹介いただいた出前講座は FM 廿日市の SNS でも紹介をさせていただきます。ということで、今週はシニア就労の実際について学ぼうという出前講座について、株式会社トレハン代表取締役の山根博さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。